出エジプト記2章9節と10節。ファラオの娘は母親に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私が賃金を払いましょう。それで彼女はその子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなった時、母はその子をファラオの娘のもとに連れて行き、その子は王女の息子になった。王女はその子をモーセと名付けた。彼女は、水の中から私がこの子を引き出したから、と言った。今月からしばらくの間、モーセの生涯を学びます。モーセはイスラエルをエジプトから導き出し、律法を与えた人です。モーセは律法を与え、イエス様は福音をくださいました。そのようにモーセとイエス様とは比較して語られますけれども、実はモーセとイエス様との間には共通点も多いのです。モーセはイエス様を預言し、証しする存在。つまりイエス様のひな形でもありました。モーセの生涯を学ぶことによって、聖書の主人公であるイエス様と、また聖書の主題であるキリストによる救いをさらに深く知ることができたら幸いだと思います。モーセが生まれたのは今から3000年以上も前のエジプトです。聖書に登場するペルシャやローマなど古代に栄えた国々は今はもうありませんが、でもエジプトだけは現代まで続いています。ガザでの状況が毎日報道されていますように、エジプトとパレスチナとは国境を接しております。古代からお互いに行き来がありました。エジプトではナイル川が運ぶ肥沃な土によって様々な農作物が豊かに実りました。イスラエルの人々はエジプトから救い出された後、アラノでエジプトの食べ物を恋しがってつぶやいていますね。ああ、肉が食べたい。エジプトでタダで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。エジプトではキュウリ、スイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクなどどこでも取れて、それがとても美味しかったんでしょうね。でもエジプトの主要な作物は小麦、大麦、裸麦などの麦類です。古代から輸出品目のトップでした。ローマの時代にはローマとエジプトとの間に大型の穀物輸送船が頻繁に行き来していまして、エジプトはローマの食糧庫と言われていました。アブラハムの時代から飢饉が起こるたびに人々はエジプトに食料を求めに行きました。ヤコブの時代に起こった大規模な飢饉の時、ヤコブの一族はすでにエジプトの最相となっていましたヨセフを頼ってエジプトに移住しました。その時70人がエジプトに行ったと聖書は書いてありますが、イスラエルはエジプトで保護されまして、この70人の家族が大きな民族になりました。ところがヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こりました。王朝が入れ替わり、イスラエルの人々はもはや宮廷の保護を受けられなくなりました。エジプトではイスラエルの人々はヘブル人と呼ばれましたけれども、このヘブルっていう言葉なんですが、これは遠くからやってきたという意味があります。今まで客人として扱われていたイスラエルの人々は、今度は遠くから来た人、つまりよそ者扱いされたのです。そればかりか、元は家畜を飼う人たちであった。それがイスラエルの仕事だったのですが、土木や建設工事に徴用され苦しめられました。ファラオはイスラエルを誘惑しようとしたのです。 しかしイスラエルの人々はそれで弱り果てることなく、どんどん強くなっていきました。そのことを恐れましたファラオは、イスラエルがエジプトにとって脅威にならないように、漆喰やレンガ作り、また灌漑や農作業、そういう過酷な労働を課し、イスラエルを奴隷にしてしまったのです。それだけではありません。イスラエルの助産婦たちに、ヘブル人の女の出産を助けるとき、海台の上を見て、もし男の子なら殺さなければならない。女の子なら生かしておけ。という命令を出したのです。ですから、モーセは本当は生まれた途端に殺されていたはずでした。しかし、イスラエルの助産婦たちは男の子を生かしておきました。二人の助産婦、シフラとプアは、ファラオの命令に従わなかったのです。それに従わなかったら、自分たちが大変な目に遭うことが分かっていました。でも、彼女たちは神様を恐れたのです。そして、ファラオの命令を恐れませんでした。そこで神様は、彼女たちの信仰に報いて、彼女たちが、ファラオの命令に逆らったからというので、咎められる。そういうことがないように守ってくださっただけではなく、聖書には、神は彼女たちの家を栄えさせたと書かれているのです。このことは、もし私たちが神様を恐れ、他の人を守ってあげるならば、助けてあげるならば、その人もまた、神様に守られるようになる、助けられるようになるということを教えています。まあ私たちの場合、この助産婦たちのような立場に立たされることはほとんどないでしょう。でも私たちも彼女たちのように誰かを守ることができる、助けることができる、人を生かすことができる。それはほんの小さなことかもしれません。わずかな時間を捧げるだけのことかもしれません。しかし神様はそれを喜んでくださる。それに報いてくださるのです。皆さんもそんなことを体験していると思います。私はスモーミラクルズという小さな本を持っているんですが、そこには大変な状態の時にこんな風にして私は助けられました。という、そういう実話がたくさん集められている、そういう本です。例えば、小さい子供を連れ、赤ちゃんを抱いた母親が、グロッサリーストアを行って買い物をして、チェックアウトに並んでいた。そうすると、子供もトラブルを起こす。赤ちゃんもトラブルになる。もう困って、どうしようもない時に、この人の前にいた人が、チェックアウトの順序。変わってあげましょう。あなた前に来なさい。というので、先にチェックアウトを済ませるようにしてくれて、子供の世話をしてくれた。そういう話ですね。で、その記事のコメントにこんな風にありました。私たちは聖書に書かれている天使を見たことはなくても、自分たちの身近にいる天使を毎日見ている。私たちもそんな天使の一人になれるのだ。私たちには奇跡を起こす賜物。それはなくても、このような小さな奇跡、スモールミラクルを起こす賜物は、誰にも与えられていると思います。神様が二人の助産婦を用いて、モーセを守られたように、私たちの神様を恐れる信仰が、神様の偉大な御業の一環として用いられることを覚えておきましょう。ファラオの助産婦たちへの命令は実行されませんでした。モーセは無事に生まれました。ところがファラオはそれでも諦めないでイスラエルの男の子を絶やそうとして生まれたばかりの男の子をナイル川に投げ込めっていう命令を下したのです。無事に生まれたモーセですが、 ファラオの第二の命令によってまたもや命を奪われそうになりました。しかしこの時もモーセは命を守られています。神様が先に二人の助産婦の信仰を用いられたように、この時はモーセの両親の信仰が用いられました。モーセの両親は、父はアムラム、母はヨケベデと言います。モーセには姉がいまして、ミリアム、兄はアロン。モーセが生まれた時、アロンは3歳でしたが、ミリアムが何歳だったかは聖書に書かれていません。ミリアムがエジプトの王女に話した言葉を後で学びますけれども、そこから判断しますと、9歳か10歳くらいかなと思います。モーセの両親は信仰深く子供たちをしっかり育てていたこと、このミリアムの言葉からも垣間見ることができます。ヘブル11章の23節には、信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月の間、両親によって隠されていました。彼らがその子の可愛いのを見、また王の命令を恐れなかったからです、と書かれています。両親の神様への信仰、そして子供への愛が記されているのです。両親は最後の最後まで子供を守ろうとしたでしょう。でもついにそれができなくなったので、子供をナイル川に置くことにしました。でも子供を水に抱き込むことなどできませんから、カゴを作ってそこに水が入らないようにして、そこに赤ん坊を入れたのです。それは水に浮かぶゆりかごのようでした。両親は赤ん坊が誰かに助けられることを願い、祈ってそうしました。姉のミリアムが離れたところからそのカゴを見守っていました。するとそこにエジプトの王女が来ました。そしてカゴの中に赤ん坊を見つけ、それがヘブル人の赤ん坊であることが分かりましたが、王女は泣いている赤ん坊をかわいそうに思って、赤ん坊を水の中から拾い上げ、救い出したのです。モーセという名は引き出すという意味があるのですが、この王女が水の中から私がこの子を引き出したからと言って与えた名前です。その時ミリアムが王女に近づいて言いました。私が行ってあなた様にヘブル人の中から乳母を一人呼んでまいりましょうか。あなた様に代わってその子に乳を飲ませるために。それで実の母であるヨケベデが王女から給料をもらって自分の子供を育てる。なんということでしょう。このようにしてファラオが死なせよと言ったそのモーセがファラオの娘によって救われることになったのです。王女がモーセを見つけたこと、モーセを見てかわいそうに思ったこと、またミリアムが機転を利かして行動したことなど、これは単なる偶然ではありません。偶然でこんなことが起こることはありません。これは神様のなさった奇跡です。神様は奇跡によってモーセを救い出されたのです。で、モーセはある年齢になって王女の子として宮廷に入りました。で、この王女は外国の王子たちをエジプトに招き、教育を受けさせたことで知られています。で、モーセもエジプトで高度な教育を受け、諸外国の王子たちを通して諸国の状況についての知識も得ました。まあ、今で言えば国際情勢のようなものですね。まあ、今では家にいながら手に取るようにして分かりますけれども、当時は外国のことを知っている人っていうのはほとんどいなかったのです。神様はモーセの命を救われただけではありません。彼をエジプトの宮廷に置くことによって、将来のイスラエルの指導者を育ててくださったのです。 しかし、イスラエルを導くというのは、エジプトでの学問を身につけた、そこで様々な役職について経験を積み重ねただけで成し遂げられるものではありません。イスラエルは神の民です。イスラエルを導くのは神の業です。モーセには神様への信仰が必要でした。神様はそのこともご存知で、モーセが宮廷に入るまでは、両親のもとで育てられるようにしてくださったのです。モーセが両親のもとにいたのは、ほんの幼い頃に過ぎませんが、皆さん、幼い頃に与えられる信仰というのは、生涯続きます。とても大切なものです。まことの神様への信仰は、モーセの心にしっかりと根を下ろしていたのです。モーセが宮廷に入った後、エジプトで役職に就くようになった後も、おそらくモーセは家族に会うことを許されていただろうと思います。自分がイスラエル人であることを自覚していたと思われます。モーセがその命を救われただけでない、王女の子でありながら、しかもイスラエルの神様への信仰を保ち続けた。そのこと自体大きな奇跡ですが、これはイスラエルのエジプトからの脱出というさらに大きな奇跡のための準備だったのです。私たちは誰もが安らかな生活をしたい、穏やかな生涯を過ごしたいと願っています。かつてはそうしたことがある程度可能でした。しかし今の時代は、どこに住んでもいつも危険と隣り合わせで心安らぐことはありません。自然災害、病気、犯罪、そして道徳の低下、また経済の破綻など様々なものに私たちは今脅かされています。今こそ危険や困難からの守りが必要な時はありません。しかしどうやってそれらのことから守られればいいんでしょうか。守ってくださるのは神様です。神様は幼い命を奪われそうになったモーセを奇跡をもって守ってくださいました。しかしその背後にはイスラエルの助産婦たち、シフラとプアの信仰がありました。モーセの両親、アブラムとヨケベデの信仰がありました。これらの人々は聖書に名前が残ってはいますけれども、聖書をよく読んでいる人でも、助産婦の名前、あるいはモーセの両親の名前を覚えている人はごく稀だと思います。まして、一般の歴史では、この人たちは名もない人々でした。しかし、この人たちの信仰が奇跡をもたらし、歴史を変えたのです。イエス様は言われました。もし枯らし種ほどの信仰があるなら、この山に、ここからあそこに移れと言えば移ります。あなた方にできないことは何もありません。枯らし種はまるで粉のように小さなものですが、それは大きな木に育ちます。私たちの小さな信仰も神様の手の中で育ち、神様はそれを用いて大きな技をしてくださいます。危険が迫るとき、困難にぶつかるとき、たとえ小さな信仰でも、弱い信仰であっても、精一杯の信頼を持って神様を呼び求めましょう。神様はそれに応え、私たちを守ってくださいます。祈ります。父なる神様、あなたはモーセの幼い命を奇跡によって救い、守ってくださいました。しかし、その背後に人々の信仰があったことを覚えます。今日私たちは、たとえどんなに小さな信仰であっても、あなたがそれを用いて私たちを守ってくださることを学びました。 私たちは大きな困難にぶつかるとき、その大きさに比べ信仰の小さいことを嘆きがちですが、なおもあなたに信頼し、あなたの守りを体験できますよう導いてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。